それでは今朝のメッセージに入りたいと思います。今日は神に用いられた普通の人たちということで、使徒の働きの18章1節から4節ですね。一言お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きの学びを続けます。18章の最初の部分から学びます。パウロがコリントに移った時の話です。どうぞこの学びを神様が祝福してくださいますように、語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人にあなたの愛と真理、恵みのメッセージが伝わりますように、届きますように、またそれによってお一人お一人が励まされ強められ、あなたにより近づいてあなたと共に歩み続けることができますように、導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではその聖書の箇所をお読みします。使徒の働き18章の1節から4節です。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントスマレーでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、ちょっとインターネットが不安定と書いてあります。最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの仕事は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人やギリシア人を説得しようとした。そういう箇所ですね。これが、パウロの伝道旅行の地図でありますけれども、中央の部分で丸く囲んであるのがコリントです。そしてその横がアテネっていう字が小さくなってますけれども、アテネですね。アテネからコリントに、その距離が60キロぐらいじゃないかというふうにあったと思います。そして一番右側にローマ、イタリア半島があってローマが見えます。そして右側のポントスというところに、青い丸で囲んでありますけれども、それは、アクラの出身地ポントというふうに書いてありましたの で、その上の水色は国会です。大きな湖ですね。その国会の上にどういう国があるかというと、ウクライナですね。今のそこで今大変なことが起きているわけなんですけれども、そういう地域でパウロは伝道していました。そして私たちが先ほど読んだところで、クラウデス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるという命令を出したっていう。で、このことは歴史に残ってますね。聖書以外の歴史も、スエトニウスという歴史家が、ローマ人の歴史家がいますけれども、このローマ皇帝伝という本を書きました。ジュリアス・シーザーというふうに有名なシーザーでありますけれども、彼は 皇帝にはなれなかったんですね。土台は築きましたけれども、彼の養子のアウグストが初代の皇帝になりますけれども、この皇帝殿にはジュリアス・シーザーから始まって11人の皇帝の歴史が書かれているんですが、4番目のこのクラウデス帝のところで彼はこういうふうに書いてありますね。この皇帝ですね、クラウデス帝はローマからユダヤ人を追放した。それは彼らがクレストゥースにそそのかされて絶えず巻き起こした騒動のためであった。でこれが書かれたのが大体紀元49年から50年ぐらいである。でこの本は岩波文庫からも出てますので、上下で2冊組で出てると思います。で、そのことと、ルカがこの使徒の働きの18章の2節でクラウデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのであるというその聖書の記述というのは一致するわけですね。そのようにこう歴史とこう比較することができるところにおいて聖書というのは本当にすごいなと思うんですけれども、その正確性というものがこう確認できるということです。そしてローマからコリントにというのは大変な距離ですね。地上で移動しても1000キロ以上あるんじゃないかなというふうに思います。それで、このプリスキラとアクラに関しては彼らの職業は天幕作りであった、あるいは革職人という、革を扱う職人というふうに考えてもイメージしてもいいんじゃないかなと思うんですけれども、ですからイメージ的には彼らはローマにお店を持っていた、ビジネスを持っていた。ですけど追放されるわけですから、強制的にそのビジネスを畳んで、そして移動しなければならなかった。それは大変なことだったと思います。そしておそらく、大きな損失もあったと思うんですけれども、それでコリントに来た。コリントというのは大きな商業都市でした。ですからそこで商売をしようと思ったんだと思います。そしてその時にアクラとプリスキラはある人と出会うわけですけれども、パウロと出会うわけですね。追放という非常に大変なことが起きたんだけれども、マイナスであることが起きたんだけれども、そこにとてもいいことも起きました。追放と出会い、そして、神様はそういうことができるお方であるというのがローマの8章の28節、とても有名な箇所でありますけれども、私たちが大好きな箇所の一つであるかもしれないですが、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、神様は全てのことを働かせて、あるいは共に働いて益となることを私たちは知っていますという、そういう箇所です。ですから私たちはどうして私たちにこんなことが起きなくてはならないのか、アクラとプリスキラもおそらくそういうことも考えたかもしれない。私たちは悪いことはしていない、だけれども、追放をされてしまったということですけれども、私たちがこういう時に覚えたいのは、神様にとってクリスチャンになるということは神様の支配の中に入る、神の国に入るということですから、神の支配からはみ出てしまうような問題というのは世の中にないですよ。神様が全てを治めておられる。神様にとって大きすぎる問題もないし、そして小さすぎる問題もない。 こんなことを神様あ心配してくださるんだろうか。父なる神は 私たち子どもたちをそのように守ってくださっているんだということをですね、パウロがアテネの人々の前で、そのメッセージの中でこういう言葉がありますけれども、私たちは神の中に生き動き存在している。ですから神様にとって大きすぎる問題はないということをですね、この追放と出会いという時にを考える時に、私が常にこう思い浮かべることがあるんですけれども、これは私たちの教会墓地です。4月の17日12日には、中澤和子さんの納骨式がそこで行われました。この追放と出会いということを考えますときに、私がいつも覚えるのは、中澤さんと山内さんの出会いのことなんです。山内さんのご主人もがんを患っておられた、中澤さんのご主人もがんを患っておられた。それでどこで出会ったかというと、築地の、国立がんセンターなんです。この話は山内さんから直接お話を伺った方がいろいろ学べると思うんですけれども、そして、山内さんが中澤さんに声をかけて、でその時かけられて、あそこはごめんなさい、そういうちょっとあ間違ってるところがあるかもしれないですけど、それで、デローさんがお見舞いに行っていて、おそらく、デローさん目立ちますから、それで、デローさんの導きによって、最初はこれは難しいなと思われていたバプテスマですね、私たちは全身礼ということで、やりますので、中澤さんは家でやろうと思っていたんですけれども、なんと医療従事者の方々が、あそれだったら私たち協力できますということで、大きなお風呂のものようなものを用意してくださって、そして中澤勇さん、いろんなものをこうつけ体につけてましたから、治療のためにですね、それを全部外してくださって、それでそこでバプテスマを受けられた。夫婦揃ってその後すぐ中澤さんも、バプテスマを受けられたということでした。そしてその数日後に勇さんは、ご主人は亡くなられるわけなんですけれども、私たちのこの墓地のところで左側に名前が書かれて、彫られて、刻まれているところがありますけれども、私たちの国籍は天にあります。ピリピの3章20節の言葉でありますけれども、そこに名前が彫られていて、黄色く線を引いてあるところが、中澤勇さんという、1994年10月の6日に亡くなられましたというところですね。そしてその下の山内守さん、山内さんのご主人が1年半ぐらい後になりますかね、1996年の2月28日、信仰告白を病床でされた後に、亡くなられました。そして、4月の12日に私たちはこの一番下にあります中澤和子さんの、コロナということもあって、なかなか私たちが思ったようにはできませんでしたが、しばらく待ってからお家族の、と一緒に、納骨することができました。 ですから神様は私たちにとって、危機ピンチは神様はそれを、好機良い、機会としてチャンスとして用いることができるというそういうことを私たちは、中澤さんとそして山内さんの人生から学ぶこともできるということです。ここで皆さんに一つの質問があります。皆さんの中で、献身者の方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。何かの手が上がりました。で、献身、神様に捧げる、人生を捧げるということなんですけれども、今朝私たちが献金の前に読んだ聖書の箇所をもう一度読んでみたいと思うんですが、ここに、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。この聖句が私たちに教えていることは、クリスチャンであるならば私たちは全員が、特別な意味で献身者というふうにも使われていますけれども、ここの聖句によると私たち全員が神様に全てを捧げるものである。ですからそういった意味で献身者であるということですね。同じように、こういう言葉も、第一コリントの中にありますけれども、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、バプテスマを受けた時に私たちは罪の許しと賜物として聖霊を受けるという約束が使徒の働きで私たち2章のところで学びましたけれども、そしてあなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神様は創造者ですから、全てを私たち一人一人の命というものをお与えになって、人間をお作りになってですね、ですから全ては神様のものですが、パウロがここで言っていることは、私たちはクリスチャンの場合二重に神様のものですよ。創造によって神様のものであり、救いによって贖われたということは買い戻されたということですから、私たちは二度少なくとも二重に神様のものであるということです。献身、そして証明という言葉もありますけれども、これも証明という言葉、召された命というふうに書く証明ですけれども、その証明についてグーグルでこうちょっと見ると、グーグルの辞書というのはこういうふうに書いてあったんですね。これは面白いと思いました。証明というのは、キリスト教で罪の世界に生きていた人間が神の恵みによって救われ、神に呼び出されること。これはなかなかいい定義だと思いました。で、次なんです、注目したいのは、我が国では、日本の日本語で書いてありますから、こう Google がわざわざ我が国では、日本では、日本人のスタッフがいたんでしょうけれども、一般傾向として伝道者の使命を受けることを言う場合が多い。これもわざわざ足してくれて、一般的にはでもこの証明というのは聖書では全ての人が召されているということなんですけど、一般的にはどうも少し意味が変わって、そして伝道者だけを言う場合が多い。 多いというそういう傾向があるということを Google は教えてくれてるんですね。でまさにそうじゃないかなというふうに思いました。そういう点でもこの言葉は正確かな。ですけれども聖書に戻りますと第二テサロニケの2章の14節では私たち一人一人がそのために神は私たちの福音によってあなた方を召されたということですね。証明したということなんですけれども召し私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださいました。第2テサロニケの2章の14節でそうすると福音によって福音を通して救われた私たちは別の言葉で言うならば福音によって召されたものである、今朝の、鈴木兄弟の篠晩さんの、前のメッセージの中でも召されたものという表現があったと思います。ですからクリスチャンというのは召されたものなんですね。そのことを私たちは忘れてしまう。どういうふうに忘れてしまうかというと、まあ、一般のクリスチャンじゃなくて特別な伝道者とか牧師とかそういう人たちは証明は大事だよね、証明感とかっていう言葉もあるぐらいですから。ですけれども本当は私たちクリスチャン全員がその証明を受けたものであり召されたものであり証明感を持っていなくてはいけないということです。去年大井川教会では大井川キリストの教会では新会堂を建てることができてそしてその教会で随分長い間代表役員として務めて奉仕してくださった早川兄弟がいらっしゃいますけれども、早川兄弟が教会に最初に行ったいきさつについて早川兄弟から伺ったことがありますけれども彼は学校の先生でした。もう天に召され何年か前に、神さん本当に召されてますけれどもで彼は同じ学校にとても可愛らしい、先生がいたっていうふうに言ってました。でその可愛らしい先生女性の可愛らしい先生が早川さんに私の行ってる教会で伝道集会があるから来ませんかって誘ってくれた。で早川さんはまあ、可愛らしい先生に誘われたのでついて行ってみましたっていうふうに言いましたけれどもそこで彼は福音を聞いてクリスチャンになるんですね。でその可愛らしい女性はどうなったかというと、茨城にある多賀キリストの教会の斉藤義先生という方がいらっしゃいます。今伝道者ではありますけれども引退されておられますが、その可愛らしい先生はその方の奥さんになっています。まあこれはもう別に隠すことはないことだと思います。それで本人も言ってましたし可愛らしい話かなというふうに思いますけれども、で彼がその早川さんが言った言葉で以前にも紹介したことあると思うんですけれども言った言葉がこういう言葉でした。彼にとっては伝道者という言葉がくせ者だったっていうんですよ。どういう意味かな。それは彼自身の頭の中でも伝道っていうのは伝道者がやるんでしょっていうイメージができてしまっていた。でおそらく大井川長い間伝道していた寺川先生が大井川を出られた時にその責任というものが教会の責任が早川兄弟の方に移った。随分長い間伝道者がいなかった時期がありましたからですからそういうことからも学んでそうなのかなというふうに、そういうふうに感じられたのかなと思いますけれどもそれが先ほどの Google の言葉我が国では一般傾向として証明というのはその伝道者の人たちに、について言われていることだですけれどもそして今朝さくらと一緒に何が一番大切なんだと思うということをやりましたけれども あれを大人の人にアンケートを取ると一番最初に来るのは何かというとお金だそうです。 30% ぐらいが何が一番大事なの？お金っていう。そして、まあ、それは日本ではそういう風な考え方っていうのは一般的なのかなと思います。戦争中には日本には神がいたんですね。天皇が神でしたから。で、その天皇は自分は神ではないという宣言をして、戦争の後ですね。そうすると何が神の代わりに、その代わりになったか、日本人にとってなったかというと、仕事とかお金なんですよ。そしてその次には自分というような存在が神になっているのかなというふうに、思いますけれども、ですから会社は社員に何と言うかというと、もう社員をコントロールしてというか、誰が食わせてやってるんだと思うんだというような表現ですね。そしてそういうふうに夫は言われますから、家に帰ってきて夫が言うことは、妻に言うことは、誰が食わせてやってると思ってるんだという、こう高ぶるわけですよ。会社も高ぶる、夫も高ぶるということで、そういうところがあるんですけれども、養老孟司っていう人がいますね。解剖学者だそうです。東大の名誉教授でいろいろ面白いメッセージを発信している人なんですけれども、彼は日本のサラリーマンのことを人生丸ごと人質に取られた人たちだって。そして人質から解放されるのは定年退職した後でしょうね。それまではもう朝から晩まで、会社のために働けるっていう、そういう昔ほどはその強制力というのは強くないかもしれないですけれども、いまだにそういうところはあるのかなと思います。ですからお金をくれているのは神様じゃない、会社だ。だから会社の方が偉くなっちゃうんですよ、神様より。そういうふうに、そういう考えだと。ですけれどもクリスチャンの価値観は違う。で、私たちのこの教会にもその違う、正しい、私が思うところもそれは正しいなと思うんですけど、その価値観でサラリーマンをやっていた人がいます。先週私たちの礼拝に参加していた常木敦さんという人なんですけれども、彼は学生時代留学しててクリスチャンになって、そして、就職して、奥さんのマリさんですね。マリさんは小学校の時からこの教会でこう日曜学校に通って、そして成長をしていった姉妹でありますけれども、結婚して就職して、その就職先が外資系の会社で、その会社が日本から撤退するということで、もう数年のうちに転職しなくてはならなかったんですね。その時彼が自分の中で自分の基準として、クリスチャンの基準として考えたのはこういうことでした。これは彼の口からもう聞いたことのある基準で、これは見事だなと思いました。自分にとって、あるいは我が家にとって神が一番だ、そして次に大事なのは家庭だ、で仕事も大事なんだけれども3番目だ。で彼はこれを基準にして就職先を探したんですよ。で最初は都心の方で探しましたから、結構大手のいい条件で、給料の面から言うとかなりいい条件もオファーされましたけれども、彼はそれを選ばなかった。それで彼はまず教会に来やすいところ、通いやすいところで家を見つけました。村山でした。武蔵村山ですね。自転車でも来れる ところで、次に彼はがやったことは、会社を探したんですけれども、何時間もかけて会社には帰りたくない、その時間があるんだったらそれを教会のためとか家族のために、家族と一緒に過ごしたいということで、彼は遠くの会社を選ばなかったんですよ。でそれで彼が見つけた会社はどこにあったかっていうと、東大和なんです。自転車で行けるところを見つけました。でそこで彼も真面目な青年でしたから、今はもちろん今でも真面目な方ですけれども、まあかなり出世してですね、会社にも認められていたんですけれども、この教会のメンバーとして、あるいはリーダーとしてとてもいい働きをしてくれてました。で、ああこれこそクリスチャンのそのいい模範だなというふうに思って、ですけれども彼が今度そこで止まらないで、彼の場合は伝道者になるということで、そしてその道を選んだんですけれども、でそれは私はクリスチャンとしてとてもいい基準じゃないかな。神様は第一です、そして家庭が第二です、そして仕事が第三ですということでですね、私たち一人一人も神様に選ばれたものである、召されたものである、選抜されたものっていうことは、選抜チームなんですよ私たちは。そして神の国の選抜チームですから、神の国を代表するチームのメンバーなんです。でイメージ的には、まあレギュラーっていうのはパウロとかそういうすごい人たちがこう、まあサッカーとサッカー場、あるいは野球場でこうプレーしてという、そうではなくて私たち一人一人がレギュラーなんです。そして毎日が、まあ、試合というか練習もあるかもしれないですけども、そういう立場にあるのが私たちかなというふうに思います。そして、アクラとプリスキラにしても他の人たちと違った価値観って仕事に関してあったと思います。それは今日私たちが学んでいるところからも学べるかなと思います。パウロに関してなんですけど、面白いことはコリントに行った時、自分は弱かったっていうふうに、弱っていた、落ち込んでいたというような言葉がちらっとこうあるんですね。第一コリントの手紙の中でパウロは2章の3節で、あなた方のところに行った時の私は弱く恐れをのいてました。そういう弱っていたパウロをおそらく、アクラ、プリスキラは支えてくれたんじゃないかな。他にも支える人がいたと思いますけれども、そしてそういう2人のことをパウロはローマ人への手紙の最後のところ挨拶の部分でこう言います。その時にはパウロがローマ人の手紙を書いた時には、この2人はローマにまた戻っていたようなんですね。ですからパウロはこういう挨拶の言葉を彼らに送ります。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアクラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。ですから私の命の恩人でもあるんだ。そして彼らには私だけでなく、異邦人すべての教会も感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてくださいという言葉です。ですから、まあ、日本において典型的なその商売と神の関係というのは、商売繁盛、祈願成就ということで、自分の持っているものを増やしてください、守ってください、そうではなくて、アクラにしてもプリスキラにしても自分の持っているものを神様用いてください。ですから彼らは自分のビジネスというもの、パウロが住むところ必要だったら、じゃあ来なさい、あなたも革職人なんですね、じゃあ一緒にやりましょう。ですからパウロに 働く場所も提供します。パウロという人は働きながら伝道しました。そしてそういう場所を備えた、パウロが収入を得るところを与えてくれたということです。ですから、そしてこのアクラとプリスカに関して私がすごいなと思ったのは、コリントからパウロがエペソに行くときに2人は一緒に行きます。2年ぐらいコリントにいたって言うんですよ。1年半、少なくとも1年半。そして今度はエペソです。おそらくビジネスはやっと軌道に乗ってきたなっていうような時にまた移っちゃうのかなっていう。でそこじゃないんですよ。私がびっくりしたのは、今度はパウロがエペソから他のところに行った時に彼らはエペソに留まるんです。ですから、あ、パウロが大好きになって尊敬してこの人ならついていけるっていうような関係になって、そしてコリントからエペソへ、そしてエペソから他のところへついてたんだなではなくて、彼らがついてってその間についていたのはパウロではなくてイエス様なんですよ。神様なんです。ですから、あ、エペソには行きました、宣教を助けるということで。だけども神、パウロが他のところに行った時に彼らはエペソにとどまるんですよ。神様からここにとどまれというふうにこう示されたんだと思います。そして彼らはそれに従う。そこがすごいなと思ったんです。茨城の地区では大勢の宣教師が来ました。そして多くの教会を作ったんですけれども、宣教師が帰ってしまうと日本人の信者たちもいなくなるって言うんですよ。日本人の伝道者じゃ面白くないというか確かにアメリカ人の方が面白いかもしれないですけど、こう外国人っていう感じで、その頃はですね。そして、まあ、戦勝国ですから、豊かな国から来てますから、その、まあ、いろいろ私たちが持ってないものを持ってたというのもあるとは思うんですけれども、まあ、そういうところがアクラとプリスキラから私たちが学べるところかなというふうに思います。そして何度かこの説教団から私が紹介した人たちがいますけれども、キリストの教会にもそういう日本人であってもそういう人たちがいましたということで、わらびの教会がどうやって始まったか、埼玉県のわらびの教会が始まったのは、ヒルタ夫妻、兄弟姉妹が、ヒルタさんは水道局の局員でした。そして自分の家をで日曜学校を始めた。そこからなんですよ、始まったのは。そして、上野原の教会っていうのは宣教師が実は始めたんじゃないんです。加藤静子さんという信徒の方が、大月の教会には、あの山梨県の大月、隣の大月には2人の宣教師がいたんです、その時に。で彼女は2人はよりもその別れた方がいいんじゃないか、上野原には誰もいないんだから上野原に来てほしい。そしてそのうちの1人がウィリアム・キャローさん、スティーブ・キャローさんのお父さんだったんですよ。ウィリアム・キャローさんに本音を聞いてみたら、上野原には行きたくなかったんですよ。戦争のすぐ後でやっぱり2つの家族が一緒にいた方がなんか安全に感じたっていう、そういうのは私たち考えなかったですけれども、まあそういうこともあったし、ですから彼はやっぱり2人でやった方が楽であるっていうのもあったんじゃないかなと思うんですけれども、ですから加藤さんには、あ、上野原ね、でもねこれがないんだよなっていうことを彼は言うんだそうです。そうすると加藤さんは、あ、分かりましたっていうことで、もうそれを用意してくれるっていう。そうするとキャロルさんは、あ、でもこれがないんだよなってこう何回かやったんだそうです。もうそうすると分かりましたって言ってもそれを用意してくれて、そしてただで大きな敷地を教会にどうぞっていうことを提供してくれる人まで探した。ですからもう言えなかったんだそうです。もうダメですっていうふうにはいけないと、それで言ったっていう、それが正直なところだっていうことなんですよ。 まあ、そういう話は私以前にもしたかもしれないですけど、私それをしている時に一つ忘れた大事な教会があるんですよ。伝道者、宣教者、あ、宣教師ではなくて信徒の人たちが建てた教会、それはどこだと思います？この教会なんです。立川教会なんです。立川岸に信徒の人たちが、結構キリストの教会のメンバーがいたんですよ。彼らが自分たちの教会が欲しい、基地のその本部の人たちにコントロールされるよりも、自分たちが献金を下げたらその献金を日本での宣教のために使うとか、このために使うとか、自分たちで選択したいということで、その頃はもう畑ですから、お百姓さんから畑を一部分けてくれませんかということで分けていただいて、この教会ができたんですよ。伝道者はいなかったです。宣教師は一番近いところで小金ですか、小金にウィリアム・キャロルさんはその当時はいましたけれども、ですからそういうで、それを見ておそらく横田の教会も同じことをしたんだと思います。ですからキリストの教会にはそういう精神というか、宣教師に頼る必要はない、伝道者に頼る必要はない、私たち一人一人が証明を受けている献身者であるっていう、そういう良い伝統があるんですよ。でそれを我が国ではこういう傾向があります、それにこう流されてしまわないで、伝道というのは伝道者がやることですとか宣教師がやることですではなくて、教会を建てるのはそういう聖職者ですではなくて、この使徒の働きにあるように、アクラ・プリスケ様のようにその教会を立て上げることができるんだ。面白い本がですね、あったんですけれども、これはパウロの選択、受け継がれる自活伝道の精神っていう、矢島さんという方が書いた本ですね。2011年に書かれた本だと思うんですけれども、そこでどうして関心があったかというと、キリストの教会が出てくるんです。彼はおそらくバプテストの、福音自由って言ったかな、伝道者をやってる方なんですけれども、ここでキリストの教会という名前が出てきたもんですから、あれと思って読んでみたら、割と正確にこう捉えてるかなと思ったのは、第二次信仰復興運動、これが1800年の最初の頃ですけれども、以降再び教会が硬直化すると、長老教会メソジストバプテストから集まった者たちから、キャンベルを中心にディサイプルズ、キリストの教会なんですね、キリストの教会が1826年に誕生しました。この運動は形式主義に陥った教会に命を吹き込みました。教会歴や信条や教職制度を廃止し、初代の教会の原点に立ち戻ろうとしました。特に長老たち、各校牧師も言われるは、職業に従事しながら伝道に従事しようとする姿勢があり、それが伝道になっています。パウロの天幕伝道の復活と言えるかもしれません。そして現代のキリストの、チャーチオブクライスト、キリストの教会ですね、まあ、その時点では、彼が調べた時点では200万人の教会を抱えるアメリカでも5番目の大きな教派になっていますという言葉があったんです。キリストの教会のこと書いてあるということで、ちょっと喜んだというか、お伝えしようかなと思って、彼も日本において日本の状況を考えると必要なのは、自活伝道ということを考える必要があるんじゃないかっていう、それがその本の内容でした。パウロはそうしたんだということですね。それが彼のポイントでした。そして神様が人の働きで私たちが学ぶことは、大事なことは、人の働きで大事なことは目に見えない神様の働きなんです。ですから本当にこう正しく捉えるならば、人たちの働きというよりも 神の働き、あるいは聖霊の働きの方が人の働きに、そして聖霊が、神が人たちを使う、そして、クリスチャンたちを用いて神の技がなされたということですね。神様が用いられた人たちはパウロやペテロたちという有名人だけではなくて、普通のクリスチャンたちを用いられた。普通のクリスチャンたちの日常生活における伝道が教会を成長させたんだということです。そして今日私たちが確認したかったのは、クリスチャンは全員が献身者です。すべてを生きた備え物として体を捧げなさいということですから、すべて神様に捧げるべきであって、そして福音を通して召されたものである、証明を受けたものであるということです。神の国の代表チームのレギュラー、一人一人がレギュラーメンバーであるということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はアクラとプリスキラを通してあなたがなされた技、彼らがパウロと一緒にパウロのために、あなたのために、捧げた、また働いた技について考えました。どうぞ私たちも今日にあって、現代にあって、私たちを縛っているような間違ったイメージや考え方から解放されて、御言葉に耳を傾け、そして私たち一人一人が人の働きで、無名の人たちが活躍したように、私たち一人一人もあなたの力とあなたの恵みによって、力を得て勇気をいただいて知恵をいただいて、あなたのしもべとして、あなたの子供たちとしてあなたに仕えていくことができますように、また私たち一人一人の成長を助けてくださいますようにお願いします。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。
All right.